途中経過ばっかの話ですけど聞いてください。
喋るよ
喋るよ恋。
いやもどかしい日々というよりかは最近横池充実しまくってるんですよ日々が。でまあこれも喋ったことあるかもしれませんけど、充実してるせいでネタがないというよりかはいろんなことが中途半端すぎてなんか何も喋れないという状況にあるんですけど、まああえてまあ喋る横井ですからその中途半端な状況なんかを喋っていこうかなと思うところですけど、まずは告知です。横井家今週土曜日6月15日ですね、神戸16ビートでライブありますんでぜひお越しよろしくお願いします。まあそんなわけでまあ今週もライブなんでまあ音楽は一生懸命やってるわけなんですけど、まあ音源作りなんですよね。まあ4曲入りのまあ EP というかミニアルバムというかそういうのを発売しようと思ってるところなんですけど、まあ正直に言うと今もう2曲完全に完成してまして、今3曲目を取りにかかってるんですけど、レコーディングなんですけど、ちょっと今、ストップしてるんですよね。まあ、これも、うまくいってなくてストップしてるんじゃなくてですね、35歳にもなってこんなん言うのもなんですけど、今更ですけど、なんか歌とかギターとか、どんどん今、うまく、なってってるっていうのを自分で言っていいんですかね。まあそういう状況でして、今すごいなんか良くなってきてるんで、そのまあ良くなっていってるスキルを完全に伸ばしきって、その伸びきった状況のものを取りたいみたいな感じになっていまして、だからちょっと今レコーディングちょっと一旦ストップして、なんかちょっとまあ練習というかまあまあそういうのをして、その今自分がちょっと身につけたいスキルを身につけてから、ちょっと撮りたいなみたいなことを思ったりしてる状況であるんですけど、まあとは言ってももう、なんていうかその4曲、早く仕上げて聴いてほしいというのも、これも正直思ってるところなんで、まあとは言ってもやっぱりまあ、こういう悩みってどんなミュージシャンも持ってるもんやなと僕は思ってますし、まあそういう中でまあ制作をして発表していくというのもまあミュージアムと思ってるんで、まあ早く完成させないとあかんなと思って、まあまあ少しずつですけど、まあ進行はさせていますので、期待してもらえたら嬉しいなと思っています。まあそれよりもまずはまあまあ今週土曜日のライブだと思うんで、ぜひお越しよろしくお願いします。そしてまあ趣味の話ですけど、ミニ四駆、やってるんですよ。8月にまた大会があるってことで、それの出場に向けてマシンを組み上げて、今、ほぼ完成してるんですけど、まあこれサブブログにも書いてるんですけど、パーツ不足なんですよ。まあまあ、お金がないというのもないんですけど、まああるにはあるんですよ。だから買うお金は一応持ってるんですけど、今ジャパンカップって言って、まあミニ四駆はまあ毎年夏から秋にかけて全国大会を開くんですけど、それがまあ僕は出ないんですよ。ジャパンカップその全国大会は、まあ土日に、まあ関西は大阪ドーム、ないしはまあ岡山のおもちゃランドで予選があるんですけど、まあ16ビットの仕事あるんでそれには参加できないんで、まあまあ僕はしばらくはやっぱり平日の夜に開催されるライブハウスの大会なんかを、まあ年に数回出ようかなと思ってるんですけど、まあまあそんなわけで、お店行ってもネット販売見てももうなんていうかその人気のパーツ、まあ部品なんかはもう売り切れ続出で、僕まあ今改造に必要な部品、まあね、電気屋さんとか模型店行っても売り切れやからしゃあないからインターネットで、まあ、ポチッと買うんすけど、お届けが7月になりますって来て、で、5月末ぐらいに僕それ注文ポチッと押したんですよ。そしたらまあ、6月中旬ぐらいのお届けになりますって、まあ通知来て、まあまあ6月中旬ぐらいだったらまあいいか、待とかと思ったら、つい最近ですよ、7月になりますって言われて、もうふざけんなよと思ったんですけど、まあふざけんなよと言っても、もう模型店にはもちろん入荷されないし、どこのネット通販サイト行っても品切れなんで、もうこれは待つしかないかというか、もうね、全国のミニ四駆のお宅の皆さんはもうすぐにね、買いだめしますからね。まあまあ、これもまあ、ミニ四駆の、まあ醍醐味というか、一環なんでしゃあないと思ってるんですけど、まあまあサブブログちょっと昨日ぐらいに更新したんですけど、まあこれもある意味ミニ四駆の醍醐味ですけど、まあいろんな改造法とかあるんで、その改造法を試したりするためにいろんなパーツを 勝った結果、どれも失敗というよりかは今の僕には必要ないということになって、結局元通りに戻しちゃうとかいうこともして、お金結構パーにしちゃったんですけど、まあまあ、全部納得はしてるんで、で、しかもまあ、その買った部品は後々に使うかもしれないんで、綺麗に今保存してあるんで、まあまあ、それもありかなと思ってるんですけど、まあ、とはいえ、マシン結構、完成してきていまして、まあまあ、7月に届く部品が来たら完全に完成って感じなんですけど、とりあえず神戸のタムタム、まあ、模型屋さんですね、が、コースレイアウト。まあまあ、コースを設置してるんですけど、結構でかいサーキットを置いてくれてるんですけど、そのサーキットが6月18日にまた新しいレイアウトになるっていうことなんで、まあそのレイアウトが完成したら、まあテスト走行に行こうかなと思ってるところで、まあそれめがけてマシンを一旦とりあえず、まあ部品揃ってないけど、走れる状態にしようかなと思って作ってるんですけど、それがまた結構いい感じに今仕上がってるんですよ。今それ手元に持ちながら喋ってるんですけど、まあほんまにちょっと興味ない人からしたらすごい退屈な話になると思うんですけど、 FMA シャーシっていうシャーシを僕は初めて、まあ初めてというか、まあこれ最近できたシャーシなんで使ってるんですけど、モーターがマシンの前にあるんですよ。前方にあるんですよね。まあフロントモーター、まあつまり FM なんですけど、フロントモーターのシャーシって僕実は子供の時から一切使ったことがないんです。人生初のフロントモーターなんですけど、これがもういじっててすんごい面白いんですよね。そんなモーターの位置なんてそんなん関係あるのと思うかもしれないんですけど、前と後ろじゃ全然違うんですよね、これが。一般の自動車ってエンジン前についてるじゃないですかね。で、まあまあ、それは何でかというと、その前にあった方がいいからです、一般の自動車は。一方で F1 とかインディーカーみたいなレーシングカーっていうのは、エンジンが真ん中か、車の真ん中かもしくは後ろについてることが多いんですよね。まあ、これもそんなん意味あるのかと思う方はいらっしゃると思うんですけど、レーシングカーは基本的に真ん中かもしくは後ろについて、ついてる方がメリットが大きいんですよね。で、だったらそんなミニ四駆はレーシングカーやから、そんな前につけるメリットなんてないやんけと思うかもしれないですけど、いや、それが違うんですよ。前には、前のメリットがあるんですよね。で、一般の自動車も、なんで前にエンジンがあるかっていうとですね、まあ、ミニ四駆は四駆ですよね。つまり四輪タイヤが全部回るんで、そんな、モーターの位置なんて別にどこでも一緒やんけと思うかもしれないですけど、前にあると前の二輪の方が蹴る力がもちろん強くなるんですよね。で、後ろにあると後ろのタイヤが蹴る力の方がもちろん強くなりますし、真ん中にあるとまあ四輪が均等に蹴る力が強くなるんですよね。で、前のタイヤが蹴る力が強いと、これどういうメリットがあるのかというと、まずその前の二輪が蹴る力が強いと、加速は悪いんですよ。だからつまりレーシングカーは加速を良くするために後ろにエンジンがついてあるんで、前にモーターがあると加速は悪いんです。その代わり前にエンジンが、まあモーターがついてると減速しにくいんですよね。だから減速しにくいんで、つまりまあトップスピードの伸びは悪いけど、カーブとか坂道とかいうそういう難しいコースにおいてスピードが落ちにくいというメリットがありますし、あと、なんて言いますかね、スリップしにくいんですよね。ミニ四駆も一応まっすぐしか走んないですけど、まあ一応これ意味があって、だからまあまあ一般的な自動車は前にエンジンがついてあるんですけど、これもちょっと難しいですけど、スリップしにくいというのと結構矛盾してるんですけど、ドリフトしやすいんですよ。ドリフトとスリッパはまあ基本的にちょっと構造がちょっと違うんで、まあこれ話したと長いんですけどね。だから、僕今手元にマシンがあるんですけど、フロントタイヤのグリップを極端に上げて、リアタイヤのグリップを極端に下げることによって、ドリフトしながらカーブを曲がるという車を今ちょっと作ってるんですよね。まあこれがまた子供の時からそういう車作りたかったんですけど、僕は子供の時はもう後ろのモーターを積んである、リアモーターの僕は専門家やったんで、頭の中ではそのフロントモーターの車作って、そのドリフトをする車を作りたいなと思ったんですけど、まあまあ、子供の時はなかなかそういうのに手を出す余裕がなかったんですけど、今改めて人生で初めてフロントモーターの車作って、ちょ ちょっとまあそういうドリフトする車作って、まあ今すごいテンション上がってるんですけど。で、またこの FMA シャーシっていうのがまあすごい、拡張性があるって言うたらちょっと分かりにくいと思うんですけど、まあその、要するに、いろんな改造がしやすいシャーシになってるんですよね。まあ改造がしやすいということは裏を返せば扱いにくいとも言えるんですけどね。まあでもその扱いにくさを克服して、改造すると、いろんなバリエーションがあって、まあそれも結構面白いマシンになってるんですけど、まあまあ、ちょっとこんなんを喋る横で喋っても知らないんで、これちょっとYouTube にちょっと今度、僕の完成したニューマシンの、動向なんかを、やってみようと思うんで、まあ、動く横井ですね。動く横井、もうここ何年もやってませんけど、ちょっと動く横井で僕のちょっとニューマシン自慢をやってみようと思うんで、もし興味のある方いらっしゃいましたら、ぜひ見てほしいなと思います。いやーもう結局音楽の話、前半にちょろっとしただけで、ちょっとミニ四駆の話ばっかりめっちゃ、やってしまいましたね。あ、そうそう。新しい音源なんですけどね。その前々から言ってるそのミニ四駆の曲、作りまして、まあ一応これ、撮りはもう終わって、完全に完成してて、あとはちょっとまあ、編集というかまあ、音質調整なんですけど、それ終わったら音源化できるんで、まあ早くこの喋る声でも流してみたいなと思うんですけど、とりあえず既存の曲を聴いてください。
速度100マイル高く遠く舞い上がった美しい軌道向かい風にも負けず横風にも流されず完璧とわかる飛び出した瞬間の軌道いつでも希望発射速度マッハ18放物線を描いた美しい軌道大気圏を突破して軽撃弾を振り切って目的地だけを目指す一目散の軌道それくらいを希望
セカンドアルバム起動から起動でした。まあ、このセカンドアルバムも、まあ、配信限定で9月26日去年ですね。去年の9月26日に発売して、まあ、もう 9ヶ月10ヶ月、まあ、経とうとしているところでありますけど、まあまあダウンロードして買っていただいた方もいらっしゃいますけど、ストリーミングで聞いてるという方もいらっしゃいまして、まあ、結構再生してもらってるなと思ってるんですけど、そういえばあの iTunes がまあサービス終了するということで、まあこれはあの Mac のパソコンで iTunes を使ってる人ぐらいにしか影響はどうやらないみたいで、まあ僕はまあ普段 iPad を使ってるんですけど、まあ iPad はもともとからもうポッドキャスト、ミュージック、そしてまあまあテレビとまあアプリが分かれてるんで、別に何ら変わりないと思ってますし、あと Windows で iTunes やってる人はまあしばらく Windows の iTunes は続くということで、まあまあ iTunes が終了すると言っても別に何にも変わってへんやんけって思ってる横井系なんですけど、まあその今レコーディングしてる4曲もまあまあ多分配信限定で発売すると思うんですよね。まあセカンドアルバムも一応 CD 化も検討してと言いながら結局 CD 化はしてないんですけど、まあ今回の作品も CD 化どうしようかなと思ってるんですけど、まあおそらくは配信限定でいくと思うんですけど、あとまあ僕の周りあんまり iTunes とかまあまあその Apple のまあ iPhone とかでもミュージックを使ってるという人が少なくて、まあ Google Play とかまああの Amazon の MP3 とかまあそっちの方が多いっていう印象を持ってるんで、まあとりあえず影響ないかなと思ってるんですけど、まあとりあえずその iPhone の方も別にまあミュージックでも引き続き買えますし、あの今まで買ってもらったやつも引き継ぎで聞けると思うんで、まあ何にも変わらへんなと思うんですけど、ただまあまあニュースを見てるともうこれからの時代はあのダウンロードももうおそらく廃れるだろうと、まあ CD もダウンロードもなくなって、まあストリーミングの世の中になるだろうなということになってるんで、まあストリーミング僕周りでやってる人もちろん、まあまあ僕その音楽関係の仕事してるんで、まあもちろん音楽好きな人周りに多いんでいるっちゃいるんですけど、日本でストリーミングって流行ってんのかなとも思いますし、まあ、ちなみに横井圭はダウンロード派で、僕はもうダウンロードで買ってじっくり楽しむというのが、まあ、僕の楽しみ方なんですけど、まあ、ともあれ、まあ、ストリーミングやってる人いたら、まあ、今レコーディング中の曲も発売したらガンガン再生してほしいなと思いますんで、まあ、もちろんこの今配信中のセカンドアルバムもぜひ、まあ、ストリーミングが出る方はどんどん再生お願いしたいなとしたいなと思うんですけど、まあそうですね、ダウンロードで買ってもらうのももちろんあのなんていうかその商売的な意味で手っ取り早いという意味では手っ取り早いんでお願いしたいなと思っている横井圭ですが、まあとりあえずまあ今週の喋る声は途中経過の話ばっかりやってましたけど、まあまあ、来週はどうなってるかなと思うんですけど、まあまあ、来週はとりあえずなんかネタが多分できてると思うんで、またそういう話も、まあ特に今年はリアルタイムな話を中心にやっていこうというのが今年の喋る声のテーマなんで、ぜひまた来週なんかのネタができてることに期待しつつ、自分に期待しつつ、今週はこんなもんでしょうかなと思います。また来週も聞いてください。喋る横井。